サバガワ物語。
サバガワ物語。
皆さんこんばんは。8月5日水曜日夜7時がやってまいりました。この時間、お会いいたします。豊富防災ネットワーク推進会議、竹本浩一がお届けするサバガ物語の時間です。この番組、先週先々週と7月の21日に豊富市が、水害という形で土砂災害に巻き込まれまして、多くの被害を出したということで、先々週先週はですね、それに関わる災害の報道を中心にですね、いろんな情報あるいは生活情報をお伝えしてまいりましたけども、今日から少し正常に戻そうということなんですが、一応また冒頭に FM ワッショーの乾さんに入っていただいて、今の現状についてのまた情報を出していただければと思いますので、すいません、こんばんは、はい、
こんばんは、乾です。よろしくお願いいたします。8月4日の午前8時に一部避難勧告が解除された地区というのがあります。はい、これもごく一部の地区ということになるそうですが、ご紹介していきます。まずは右田地域の右田市上の一部、それから笠坂の一部、上里の一部、和田掛の一部、田野口の一部となります。はい、これも各地区に関しては出張所などで確認をしていただきたいということでした。はい、
そうですね。
はい、それから小野は引き続き避難勧告が出されておりますのは真直下郷大戸市、こちらは避難勧告出されたままです。
はい、
でその他解除されたところは小野地域で波の一部、それから鈴谷の一部、真直の一部で避難勧告が解除となっています。これが8月4日の午前8時に解除になった地区です。はい、でそれから8月3日の午後8時現在で避難の状況が災害対策本部からまとめが届きまして、水路河川の氾濫181件、道路の冠水71件、床下浸水237件、床上浸水43件、土砂崩れ267件など合わせて1678件が豊富市災害対策本部に通報が寄せられたということです。市では家屋被害などについては現地調査を現在行っているということで、その調査結果に基づいた被害の状況がまた随時届くということになっています。
はい、
はい、で引き続きまだ多くの方が避難をされているということで、避難所の状況を見てみますと、現在も154人の方が、避難所での生活ということになっています。
は
い、
ちょっとご不自をおかけしますが、はい、もう少し辛抱していただければと思いますね。
はい、
あと交通情報はどうですかね。
そうですね、
はい、
随分と復旧を道路もしてきているようなんですが、さまざまなそういった災害復旧工事に伴って改めて通行止めになっているという箇所も市内あるようです。
はい、
今回被害の大きかった小野地区などで新たに通行止めにして本格的な災害復旧の工事が行われているというところがあるようです。引き続き通行止めは宇佐八幡宮側の県道24号線鈴谷付近で通行止め、それから国道262号線笠坂付近引き続き通行止めです。はい、それから総合医療センターから玉泉ため池に向かう大崎でも現在も通行止めということになっています。
はいはい、まあ、こういう通行止めがありまして、笠坂が、ね、通行止めで代替道路としまして、中国自動車道山口インターチェンジから、山口ジャンクションを経由して山陽自動車道豊富西インターへ行く、まあ、その逆は無料化されておりますので、はい、
そうです。
帰省でね、来週はもうお盆ですから、帰ってきて道路事情のわからない方もおられるかもしれませんが、お知り合いの方でね、そういうことで、まあ、当分復旧はできないと思いますので、
はい、
そういったこともぜひお伝えいただければというふうに思いますね。
はい、
その他入っている情報はよろしいですか。
ですね、家屋の被害の状況は、はい、昨日の午前11時現在で、はい、床下浸水526件、それから床上浸水は53件、
はい、
家屋の全壊が22個、
はい、
そして家屋半壊は40個、
はい、
ということで、これもまだまだ家屋の被害状況というのは調査が進むと 増えてくるということになるでしょうね。出てくると思いますね。
で、実際に今後、まあ、先週もお伝えしましたが、
はい、
被災された方は罹災証明というのを、発行してもらって、 それからいろいろなことが できるようになりますので、
はい、
まあ、こういう家屋の調査であるとか、ご自身が申告される際、まあ、そういったデータも入ってきますので、数は増えるというのは間違いないかなというふうに思っております。
はい
はい、
新たに怪我をされた方というのも分かったということですし、はい、山口市も、全壊半壊が発覚したということもありましたね。は
い
は
い、分かったということですよね。
はい、
ですから、まあ、復旧過程で少しずつ分かってくるということがあります。
はい
はい、あとはよろしいですか。
そうですね、もう一つは最後はゴミに関することなんですが、
これ重要な情報ですのでお願いします。
はい、先週もお伝えしましたけれども、災害廃棄物ステーションというところに被災ゴミを出すことができます。被災ゴミは災害によって使用不能となった家財や家電リサイクル品などを出すことができます。現在のところ8月9日日曜日までということになっています。災害廃棄物ステーションの場所については各地区お住まいの自治会長さんに場所を確認されてください。注意していただきたいのは、搬入できないものに関しては、被災ごみ以外のもの、それからベッドや消火器、バッテリー、タイヤ、バイクなどといった処理が困難なものについては災害廃棄物ステーションに搬入することはできません。そして防府市クリーンセンター、こちら神殿にありますが、それと中野浦の最終処分場、こちらでは被災ごみについて随時で土曜日日曜日に搬入を受け付けを行うということです。今週末の8月8日土曜日と9日日曜日、クリーンセンターと最終処分場で被災ごみ受け付けます。受付時間は午前中は午前9時から正午まで、そして午後は午後1時から午後3時までとなっています。こちらも同じく災害によって使用不能となった家財などは搬入いただけますが、被災ごみ以外のもの、それから先ほどと同じ処理困難物、こういったものは受け入れできませんのでご注意ください。平日については通常より受付時間を延長して8時半から午後5時まで、午前8時半から午後5時まで平日についてはクリーンセンターで受け付けているということです。詳しいお問い合わせは防府市クリーンセンターとなります。22局の474222の4742となっています。
はいはい、ゴミは正しく出していただいてですね、他のその災害の被災地を見た時もですね、
はい、
災害とは関係のないようなゴミがどさくさ紛れに出してあるということがよくあるんですね。決して防府市の方はそういうことでないようにコミュニティを映す鏡みたいなもんですから、
あ、なるほど、
はい、きちっと被災したものに限ってルールを守って出していただく、大変なのは非常に重々ね、皆さん分かってますが、
はい、
ぜひお願いしたいと思います。
そうですね、はいはい、お気をつけください。
はい、ということで、今日冒頭はですね、現在分かっている、災害被災地の情報、そして生活に関する情報を FM ワシュの犬さんにお伝えしてもらいました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
引き続きサバガ物語にお届けしてまいります。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガ物語をお届けしております。時刻は7時11分30秒になるところです。さて、ここからは若干レギュラー放送に少しシフトしますが、7月21日防府市を襲いました、まあ、土砂災害水害の、お話を絡めてですね、していきたいというふうに思います。で、今日この後のコーナーからのゲストはですね、実は大雨、実はまだ大きなその災害が起ころうかという渦中から、現場になぜか入っていて、その後、まあ、本人の意思に関係あるか関係ありますか、関係ありますか分かりませんが、災害ボランティアセンターをというやるということに巻き込まれ、今日に至った ある意味もう一人の被災者じゃないかなというふうに思っておりますが、防府防災ネットワーク推進会議事務局長の山崎貴弘さんです。こんばんは。
はい、こんばんは、山崎です。
ということで、一応ね、
はい、
災害ボランティアセンターの影の、ね、調整役ということで、いろんなところの根回しからはい、どこが要動きが鈍いとか、いろんな
皆さんも本当協力
をしていただいてますが、基本的には、はい、これまで培った山口県内のボランティアの皆さんとかですね、
そうですね、
防府市での、はい、まあ、いろんな動きもあってですね、災害が起こって被害は出てしまったんですが、その後の、まあ、立ち上がりとかボランティアセンター、まあ、この番組でも先々週中継をつなぎましたけども、 立ち上がりが、まあ、結構難産と言いながら結構、まあ、うまくいって動いてきたということではあります。
はい、
ということで、まあ、その辺の話を少しずつ今日は柔らかい話をしていきたいと思いますが、はいはい、まず時計をですね、7月21日のお昼頃に戻そうと思いますが、会社でお仕事をされていつつ、まあ、現場にちょっと行くということで、
そうですね、
市方面に向かわれました、
はい、
その時あたりからちょっと時間を戻してお話をしようと思うんですが、まず小郡から防府方面に向かわれた時が大体何時ぐらいですかね、あの時は。
ですね、お昼を少し過ぎたぐらいですかね。
雨はどんな降り方の状態ですか。
もう一息かなっていうところですね。だから、ちょうど朝から、あの時はもう朝5時ぐらいからバンバン言ってましたから、
はい、
で、なぜかその日はですね、私おごりに勤務してますから、はい、電車に乗ろうと思ったら電車動かないですね、
はいはい
はい、でところがですね、どうしても新山口に行かなきゃいけない理由がありまして、はい、でそこに、マイカーを出して、
はい、
走っていったんですが、そこまで良かったんですけど、会社に行ったらもうどんどんすごい雨ですよね、
はい、
でしてたら真っ赤かなレーダー雲が映ってるわけです、ね、
はい、
で一息してて、あ、これはちょっときついなと、
はい、
いうことで訓練の打ち合わせというか、
はい、
訓練を計画してましたから、方向方面へと、
はい、
いうことで、まず伏野川を越えようとした時、
これ2号線の
バイパスの上ですね、
はい、
たらもうほとんどギリギリですよね、
ですね、
はい、でプッとたら那多島の
方は、はい、右側から
もう完全に、プールですね、
あ、水に使ってる状態、
使ってるというかですね、
もう一面水
ですね、
はいはい、
はい、池ではないですね。全面もほとんど
海のような感じ。
それも抹茶色のやつですね。だからちょうど伏野川の支流ですよね。流れ込んでる支流の、はいはい、どこかがやっぱり土を持ち込んで、それが、はい、本線に流れ込まないと。
はい。は
い、いう状況の中から抹茶色になったっていうですね。それをずっと走ってたら長沢の池。
はい。
はい、もうギリギリですよね。
ね、
まあ、なんとか
下を通られたんですね。
下です、はい、下を通って、はいはい、そのままあの高速
道路で2号線をずっと、
はいはいはい、そうしてたら大道付近でですね、はい、ビニールハウスのですね、
はい、
が要するに、約半分丈ぐらいがですね、はい、全部使ってるという
状況、
はい、というのが2号線西豊富西高付近ですね、あの辺でそういうふうに見えて、そのほうからちょっと雰囲気が変わり始めてて、
はい、
ちょっとあの辺も崩れが見えて、
はいはい、もう崩れてました、
ね、ちょっと西高のところはですね、もうその出る時点で裏のお寺があるんですが、
はい、
そこがちょっと崩れたよというのはもう大体分かってたんで、ちょっと覗こうかなと思ったんですけど、はい、もう通行止めにしてまして入れなかったんで、
はい、なるほど、
はい、そこからずるっと回って、
はい、
で鯖川に入っていきました、
はい、鯖川に入った時、はい、鯖川はどんな状態でしたか。どの辺からご覧になりました最初は。
いや、それはもうそのまま入って、はい、鯖川大橋の
一番手
前のところですね、はい、あそこから見て、まあ、濁流ですね、当然抹茶色ですけど、まあ、でも
まだその時点では水位はそれほど、
いや、大変です、大変だけど、まだこのラインだったら大丈夫だろうと、それこそ波堤ラインではないなと、
はい、
だからまあしっかり作ってるなというところで、でもよく降ったなと、だいたい雨も上がってました、
はい、
でずっとそれで上流の方へどんどん向いていっていくという状況だ
った、はい、まず、はい、中流というか、ずっと豊富市街からずっと上がっていく、はい、まずどこ行かれました、
はい、いや、一番最初はもうあれです、元橋
のとこ、
はい、
元橋
のところに総合関ありますね、
あそこですね、はい、後に通行止めになってますが、
そう、はい、濁流で、要するに沢川から行けば当然下流を向いて左岸岸ですけど、はい、その左岸側はもう通行止めと、
はい、
で右岸側を堤防の上をのたのた走りながら、
はい、
一丸橋というところですね、
はい、
あのところで一丸橋のところでもう、もう警戒水位でしたから、
はい
はい、もうちょうど橋の下に黄色とか赤とかありますけど、はい、赤のラインがちょうど上にちょうど引っかかってるっていう状況ですね、
はい、
これはきついなと、
きついな、
はい、で、ちょうど一回しが渡れたもんですから、左岸側に行きまして、左岸を上がっていったらここもごめんねというところだったんですけど、ちょうど自転車道走ってるんですけど、
はいはい、
もう完全に自転車道が
水没
水没です、うん、もうほとんど田んぼの面と川の面は一緒と、うんうん、いうことですから、まあ、基本的にはその部分は波堤でしょうね、
うんうん
はい、ただあの道の方にはオーバーフローしてなかったというだけです、
ね、なるほど、
はいはい、そういう状況でした、ねうん、だからちょっとあこれはちょっときついなということで、うん U ターンをしまして一丸を渡って、
はい
なんせあの水辺の学校が気になるもんですから、はい、行こうと、
はい
ですね、
そうですね、
ひたすら上がっていったんですけど、ね、
一応そうですね、
はい、そしたら途中で、まあ、あの田野口右田の上右田なんですけど、はい、ここがもうすでにあの車のタイヤがほとんどこう入るぐらいで通過しないといけない
ぐらい
に、はいはい、だから三谷川、安倍谷川っていうのが完全に氾濫してまして、
うん
はい、それを道路のとこにもう濁流が流れてっていう、
うんうんうんうん、
それでどんどんどんどん上がっていくという、
うん
う
ん
でまあ、よく通れたという感じですね。
通れましたね、
はい、
遭難するかなという
、いやいや、そんな感じです、うんまあ、なんとかあの行ってみようということ で、
うん
はい、でその後何台かやっぱりエンジンが止まって途中でダウンしてましたけど、
うん、
なんとか辛くも抜けてで行って上がったんですけど、今度はあの今の、あの和田掛、
うんはい、
要するにあの今掛関って新しく、
はい、高校生新掛関ができましたね、
はい、あそこのですね、席がですねコンクリートがこう川の中にあるはずなんですけど、あの何にも見えない。
そうですね、普通は新掛関って掛関あのコンクリートの、まあ、支柱っていうか、はい、柱があってであの板が
こうそうです
あの降りたり上がったりするんですが、はい、そのコンクリートの部分がもう見えなかった、
まあ、何も見えない、
はい、
はあ。でこの付近でもう、ちょっと後ろ、まあ、振り向いてそこでちょっと写真撮ったんですけど、はい、振り見たらその、うん、もう家の大変がもう茶色い水で、
はい、
床下上ぐらいが、
うん、
一面に見えているという状況ですね、
うん、
ちょっとねあこれは普通じゃないなというところでしたね、
うん、
でまだピンとこないんですよね、
うん、
川ばっかり見て歩いてるから、うん実際山見てなかった
山肌は見てない、はい、
見てないんです、うん、川を見て川がどっか行ってるだろうと思って上がっていったもんですからね、
うんうん、意外にその土がね、はい、その後降りてくるんですけど
でそれが土で気づくのがその一応、上がっていって、小野小学校の横を通って、はい、あのあそこです波側の
波の方に行きますね、
はい、でここで、完全通行止めで、はい山の上から濁流というんで道路をまあ、もう要するにあの俗に言うこうなんですかね、足をすくわれるような、
うん、
あの約20センチかぐらいの水がですね、はい、道路駆け降りてるっていうか、
うん
うん、その状態でしたね、うん、でどうしようかと思ったんですけど、ちょうどそのところで何が起きてるかって言ったら、徳地方面から来る車が全部そこで引っかかってる、
なるほど、
はいはい、そこでなぜか交通整理員を2時間ほどやりました、
はい
はい、だなって車が履けない
、ね
はいうん、であの U ターンさせる、またはあの中央橋を越えて、
はい
はいね、そういうことを、はい、基本的には戻ってほしいという形でずっとやってました、
ね
う
んなはいまあ、そんなこんなでその辺の地域を、
まあ、そうです
入ってしまったということで、はいまあ、目撃されたというか、まあまあ、その時点で大体どんな雰囲気かというのは、まあ、掴まれたということですね。
そうですね、
見た範囲ではね。
そうですね、その段階で波についた段階で、家屋の中に土砂が流入しているという現象が見えて、
はい、
あれっていう感じでしたね、はい、あの佐波川本体は大丈夫だったんですけど、
うん、
やはりあの支流のがもう完全に土を伴ってきてるっていう、うんはい、俗に言うその、まあ、土石流かなと、うん、石は、まあまあ、上の随分石ありましたけど、
はい、
やっぱりどっか山から滑ってるなっていうのがそこで、う
ん、土を持ってき
て、持ってきたっていうのが分かりましたね、
は
い、
なるほど。
家の本当大半があの半分ぐらい埋まってるという状況でしたから、
うんうん、なるほど。じゃあ、引き続きここでちょっと一曲挟みましてですね、この後、はい、その後どうなったかという話をしていこうと思います。